さあ、あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けします。和を思う館とお書きして和装館。今朝も笑顔とお着物でスタジオイン、池田紀之社長です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。新年度もよろしくお願いいたします。
本当です、
本当
ね、本当です。よろしくお願いします。
このコーナーはのみならずいろんな質問をいただくんですが、まさに新年度にね、はい、合わせてということでしょうか。匿名特住所さんです。
はい、
池田社長、桑本さん、はじめまして。いつもなるほどと拝聴していますと。この春うちの部署に久々の新入社員が入ってきますと。これ3月にいただいておりますのでね、もうすでに入ってくるかもしれない、すでに入っているかもしれませんが、はい、各世代一人ずつという感じの部署です。どういうことに気をつけて指導すればいいでしょうか。教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いしますと。こういう質問でございます。
各世代一人ずつって面白いですよね。
面白いですね。割とバランスのいい方じゃないですか。
そうそうそう
計画的に、
はい、そうそう、世代ってね、なんかいろいろ言われて、はい、ご存知かもしれませんけど、XYZ 世代
だからね、よく言われますよね。
あるんです
よ
ね。
あの誰が考えるんでしょうね。
そうそうそう、ね、ほんで今度入ってこられる方は多分 Z 世代ですよ、ね、だから1997年から2012年生まれ、
はい、
29歳から14歳が Z 世代で、その上が1981年から96年、45歳から30歳が Y で、でその上が65年から80年の59歳から46歳が X 世代なんですね。
私 X だ。
そうそう。X 世代ってバブル経験されてて、で大人になってから要はネットとかのデジタル社会になったんで、
はい、
競争社会でもう揉まれてる、
はい、
でそのデジタルもなかったから、もう人同士のこう何て言うんですか、こすり合いの中
で
生き延びた世代なんですよ。
直接のね。
そうそうそうそう、はいはい、逆に頑張ったら、まあ、バブルもあったんで、こう一攫千金成功できるっていう思いをピュアに思ったはった世代なんで、もう人に構ってるよりも自分の成功っていうので、
はい、
そういう方は部下に対して俺の背中を見て覚えろって。
一応気をつけてますけどね。私一応気をつけてますけど。
そうそう、はい、そうなんですよね。で、はい、そういうは、私もそっちなんですけども、はい、で片一方でその Z 世代の14歳から29歳の方は、はい、もうスマホ当たり前、SNS 当たり前、もう情報がもう蔓延してるんですよ。
あります。
でその中で恐れるのが炎上批判なんですって。
あ、なるほど。
それがね、だから、はい、この人たちへの接し方っていうのは、
はい、
こう安心を与えたげんと怖いんですって。
キーワードは安心です
か。そうなんですよ。人と違うことをして、それはまあ目立つのはいい風に目立ったらいいんやけど、ガーって炎上させね、こう一辺に集中方向を浴びるかもしれんっていう恐れを抱いてはるんですって、だからまず安心、これからもうやり方を教えて褒めてあげるっていうのが大事。だからもう俺の背中を見て覚えろ、ダメです。
ダメですね。
ほんでちなみにその間ですけど、30歳から45歳はインターネットの普及とともにどんどんどんどん自分が成長したんで、合理性なんですって。だから無駄なことしたくないんです。もうきちっと教えてくれんと、なんでなんみたいな。
なるほどね。
だからまず体で覚える。やっぱこの世代もダメなんですって。やってからいいじゃなくて、ちゃんとやり方さっき教えろよって思っちゃうんですって。
無駄も糧になると考えてますからね。
いやいや、
我々は。
いやいや、ね、そうそうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
でもここで盛り上がってもダメです。
まさにその通りです。
そうそうそう。
そこですよね。
そうそう。
なんか
これ誰です
か、飲み屋のカウンターでしてるような会話になってますけど。そうそうそう
っていうことなんですか、
はい、
だから安心、やり方教えて、大丈夫だよって褒めて、
はい、
安心の中で育ててあげるっていうのが大事みたいですよ。まあうちも入ってきますけど、
ね、新入社員が
うちも入ってきますけど、はい、私も肝に銘じておかなかったんですけど、はい、ただね、まあ、それ置いといてね、
はい、
片っぽでね、児玉光雄さんっていきなりね、出てきますけど、スポーツ心理学の先生がいらっしゃってね、
はい、
でその方が、天才社員の育て方っていうこれ分厚い本書いてあるんですよ、
はい、
私その本読んだ時に、その本読んだ時に、ああこういう風にしたら人は育つんやなっていうのを、バーッと自分の中で見えた時があってね、
鹿屋体育大学の、
そうそう、はい、そうなんですよ。よう覚えてありますね、
はい、
ですですです、
ね、
あの方がおっしゃってて、その児玉さんがいろんな世界の、はい、まさに天才社員の育て方って本書かあるぐらいやから、はいはいはい、天才研究しはったんですって、こういろんなジャンル、ほんなね一個だけ共通項があるんですって、天才って。ほんでまず鹿屋さんは、鹿屋さんじゃない、児玉さんそうそう、児玉さん言わんのには、天才っていうのは後天的に作れるって言うんです、
はい、
もうそこは違うんですよ、うん、天才って、うん、あの生まれながらのともう天賦の才能がある人を天才って言うんかなっていうふうに思ってたんですけど、児玉さん曰く、はい、後天的な環境によって育ってるって言うんですよ、はい、じゃあその後天的な環境共通項は何かって言ったら、うん、圧倒的な量なんですって、
うんうんうん、
量質転化って言って、うん、圧倒的な量が質を作るんですって、
うんうん、
だからとにかくそのどんな世代であれ、うん、もう続けさす、
はい、
量させる、
まずはね、
そうそうそうそう、はい、もうそれがもう一番大事だっておっしゃってますよ、
はいはい、あのどういうお仕事かは分かりませんけども、うん、その新入社員が担当する仕事を、まあ、習慣化と言いますか、
そうですそうですそうです、ね、はい、そうです、もう量質転化、圧倒的な量が質を作るんでね、はい、で例えばピカソって死ぬまでに7万点作品残してあるんですね、
はい
はい、だからそれぐらい圧倒的な量されてる、誰やったっけ、レオナルド・ダ・ヴィンチなんかもすごいメモ残されてる、
すごいですよね、ダ・ヴィンチの修作というんでしょうか、メモというかもう設計図みたいな、人間の体こうね、
そうそうそう、
ま、ね、書いたり、
そうそう、
はいはい、
だみんなやっぱり量をさせる、
はいはい、
ね、もうちょっと詳しく言うと、はい、4つのポイントがあって、はい、1つは持続力、
うん、
今言ったように続けさせること、
続ける、
うん、で続けるんやけども、うん、いや、やってても仕方がないんで、うん、どっかでスイッチを入れてやる、はい、没頭力、
はい、
それには何でもいいからちっちゃいことでいいから自分で宣言させて、うん、それができた時に盛り上がるでしょ、うん、褒めたげてどんどんどんどんテンションを上げたり、うん、そして没頭する、
うん、
それから3つ目は創造発想力って言ってやっぱり、うん、目標設定をイメージさせることです、
はい、
それと最終はもう一個大事なのは何のために働くかってことで、
そこですよね、
そうそう、はい、それは、うん、まあ、人間力でまとめてはるんですけど、
はい、
こんな話で、ええ、マズローの、マズローさんって心理学者いらっしゃって、はいはい、うんうん、人の欲求を5段階に分類してはるんやけど、うん、1つ目が生存、
うん、
要はお腹いっぱい食べたい、
生きるってことですね、
そうそう、はい、それから安全、鉄砲の音のしないところでゆっくり寝たい、
はい、
それから寂しいから集団帰属、人の中に入りたい、はい、
うんうんう
ん、なんで今度はその中で目立ちたい、うん、自己主張、
はい、
で 5番目の欲求が奉仕の欲求って言って人に喜ばれることをするっていう、
はいはい、ボランティアと言いますかね、
そうそう、そうなんですよ、
奉仕、
はい、ほんでね、はい、それぞれの欲求ってね、はい、そういう最初はずっとそれが満たされていくと、はい、脳内モルヒネって言って、はい、気分のいいホルモンがバーッと出るんですけど、はい、その4段階目までの欲求っていうのは、はい、やりすぎると体の中で毒素に変わるんです、
はい、
だから例えば自己主張、お金持ちになりたいとか、うん、大きな家に住みたいとか、うん、いい車に乗りたいとか、うん、そういうのもやりすぎると毒素に変わるんですよ、
はい、
うん、でも、うん、5番目の奉仕の欲求、人に喜ばれる欲求っていうのはやりすぎがないんですって、
わかるかも、どの仕事でもね、
そうなんですよ、
はい、
だから何のために仕事するかっていうのが、はい、お金とか自分のステータスを目指すと途中で止まるんですよ、
はい、
成長が、
はいはい、
だからそれも大事で、はい、やっぱり何のために仕事する、だから我、はい、うちの職場のこの仕事っていうのはこういう形で社会の役に立ってるんやでっていうことを入れてあげると、はい、うん、多分でそれを目指されると、うん、もちろんお金っていうのも大事ですけど、はい、それは後からついてくると、はい、それよりも本当にこれが社会にこういう貢献をしてるんやでっていうことを落としてあげると、はい、多分その子はずっと努力する、はい、
なるほど、うん、
っていうのは普遍法則やと思います、
うんうん
うん、というとこですね。
いや、よくわかります、はい、本当に。だから今年入ってきた、匿名特住所さんのね、はい、お仕事が何かはわかりませんが、はい、最終的にはそれをすることで、
そうなんですよ、
どう社会に、ね、人々に貢献していくかってことを気づかせる、続けさせる、
そうそう、
うん、
そのためにもう続ける、まず
ね、
なかなか ね、しんどいこともいっぱいあるんですけど、はい、まず続けるってこと、
はい、わかりました、はい、どうぞ参考になさってください。さあ社長、今後のご予定などは、
はい、4月はお手入れ会を各店でやってますし、うん、はい、それと私の講演会もやってまして、講演会もう21年ですよ、創業の時から。どっちもお手入れ会も、
はい、
まあ、着物相談は無料ですし、はい、私の講演会も無料なんで、ぜひぜひ気軽にお足をお運びください、
うん、はい、わかりました、
はい、
詳しくは和を思う館で検索しますと公式ウェブサイトもございます。そして当コーナー、どんな質問でもお待ちしております。当番組までお寄せください。今朝も笑顔とお着物、池田紀之社長スタジオインでした。どうもありがとうございました。
山や川をはじめ針一本にまで神様が宿ると信じ感謝し、自分を周りに合わせようとするのが和の心。和を思うと書いて和装館、ご来店お待ちしております。
あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けしました。